Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ JP at gmail.com にご感想ご意見お待ちしております。
こんにちは、辰巳です。
こんにちは、ケイスケです。本日のコーヒーラジオは、人種多様性という、コーヒーとは切っても切り離せないトピックを扱っていきたいと思っています。皆さんも、今年の5月25日に、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで、ジョージ・フロイトさんが、3人の警官の方に殺害されたという事件については記憶に新しいと思います。
ブラックライブズマター BLM 運動とかで日本でも結構話題になりましたよね。SNS とかでかなり盛り上がってた印象なんですけど。
そうだね。で、このブラックライブズマターっていうのはもともとライブズドントマターっていう、重要ではないものっていう意味なんですけど、そういうふうに扱われてきた歴史のある黒人の方の命、すなわちジョージ・フロイトさんの命も重要なんだというメッセージを訴える運動で、全米から始まって、全世界、日本でも、デモとかも、渋谷で行われたりとか、SNS で黒塗りのポストをして、こういう運動を発信したりとか、そういうので盛り上がったよね。
ただ、そういう運動が活発になってるっていうことはみんな多分知ってたと思うんですけど、結構こう自分の周りとしては、親身に受け止めていないというか、自分のことと考えてない人が多いなっていう印象を受けたんですよね。
そうだね。やっぱり島国だからこそなのかもしれないけれども、だからこそ、今回、この人種、多様性っていうトピックを取り上げたかったというのもあって、コーヒーってね、ここら辺のとこと絶対切り離せないじゃん。
そうですね。やっぱり、この前の放送でコーヒーの価格のハテナでも取り上げたんですけど、コーヒーってこう、歴史とかなり深く結びついてるじゃないですか。
そうだね。やっぱり、コーヒーが今これだけ飲めているっていうのは黒人の方とのつながりっていうのは切り離せなくて、ここに関して知らないとか、だから意識を向けないっていうことは、時にこう狂気にもなりうるんじゃないかなと個人的には思っていて、だからこそコーヒーを大好きで飲んでるコーヒーラバーの人たちには知ってほしいことだし、ともすれば知らなくちゃいけないことなんじゃないかなくらいに思ってるから、今回このトピックを選んだっていう。
ただ結構難しいことでもあるじゃないですか。僕も知らなくちゃいけないと分かってるんですけど、難しいことだからこそ目を背けてしまうっていうことはあるんですけど、こういう難しいことだからこそ知ってもらいたいって思いが今回はあります。
はい。で、いろいろと話していく前に2点だけ前置きありまして、1点目が多様性の切り口に関してなんですけれども、多様性といっても人種のことであったりだとか、性のことであったり、で、また見た目のことであったりだとか、いろいろとあると思うんですけれども、今回のエピソードに関しては人種に限って話していきたいと思ってます。で、もう1点が、人種のことを話していくことになるので、かなりセンシティブな内容になると理解してます。で、僕ら自身もまだまだ未熟な発言であったりだとか、至らない発言っていうことをしてしまうと思うんですけれども、その点に関してもし気になったところがありましたら、ぜひご指摘いただければありがたいです。で、この内容に関して、 これから話していく内容に関しては、まあ、多くの情報がですね、やはりまあアメリカの方で書かれている記事、で、2人の方が書かれている記事がとりわけ参考にさせてもらっていて、で、1人が気鋭のハーフの人なんですけれども、梅子元義さんという方、で、もう一人がアフリカ系のアメリカ人の方で、コーヒーのインポーターもやられている方なんですけれども、フィリス・ジョンソンさん。この二人の方の記事を参考にしています。で、記事に関しては、ノートの方にも載せておきますので、ぜひ興味ある方は読んでいただければと思ってます。で、そもそもコーヒーの歴史が、この人種差別のところと深く結びついているっていうことを言ったんですけれども、まずこの点について話していきたいと思ってます。で、そもそも、まあ、コーヒーはアフリカのものだよね。
そうですね。アフリカ、アラビカ種はエチオピアで、ロブスタ種は、まあ、コンゴとか、あとウガンダとか言われたりもしますけど。
そう。そこで生まれたものだけれども、実際にこう盛り上がっているっていうのは、どちらかというと先進国、白人の方を中心とする世界ということで、矛盾に感じる部分もあると。
そうですね。なんかこう、自分たちに置き換えて考えたらすごいわかりやすいかなって思ったんですけど、まあ、例えばこの前お話した日本茶で、日本で育って日本のものじゃないですか。なんかこれが、海外に輸出されてすごい高い価格で売られている。で、もうもはや日本人はもう手が出せないものみたいになってしまってると、なんかちょっと寂しいというか悔しいって思っちゃう部分もあるんですよね。
そう、それが実際にコーヒーでは起きているということはまず知らなくちゃいけないと思ってます。で、大きなのの一つ目が奴隷制ですね。で、これはコーヒーの価格のハテナ第2回のところでも話したので、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、18世紀初頭に例えば中南米ではコーヒーが入ってきましたと。で、その時は、ヨーロッパの方でちょうどこう植民地時代っていうのが始まっていて、どんどんどんどんヨーロッパの強豪の国たちが中南米に進出していってたんですね。で、その時にヨーロッパではどんどんコーヒーを飲みたいという需要が増えていっていて、じゃあどうしようってなった時に、じゃあ中南米で作ればいいじゃんっていうので、先住民の人とか、あとはアフリカから、強制的に連れてきた黒人の人たちを働かせてコーヒーを作った。この奴隷制の中で作られた仕組みっていうのがコーヒー生産だったんですよね。で、まあこれは実際に正式には奴隷制は1888年で終わったと言われていて、まあここの160年間だいたい30カ国で行われたというふうに言われてます。
すごい数ですよね。こんな数の国が、160年間ってすごい長い期間を。で、やっぱりこれってすごい残虐だなって思うのは、人のことをこう物のように扱って貿易って言って取引している。これってこんな、なんか、なんだろう、残虐というか、もう人を人として見てないっていうのは、なんかすごい悲しい歴史ですよね。
しかも、1888年だからね、まあ、120年ぐらい前には、まあ、そういう現実があって、コーヒーが作られていたと。で、さらに、調べていて驚きだったんだけれども、2015年、ついこの間、アメリカでようやくオバマ政権の時ですね、強制労働とか児童労働によって、生産されたものは輸入できません。え、そんなの当たり前じゃないのって思うんだけど、そういう条項が初めてアメリカの貿易に関連する法律で、まあ、署名されたと。
いやー、これも、悲しいですよ。2015年ってすごい近年まで、なんていうんですか、もう法律にしないと、こういう児童労働とか強制労働の商品が入ってきてしまうっていうことが実際にあったってことじゃないですか。
そう。で、まあ、実際には、もともとの法律にも、基本的にはダメっていうふうには書いてあったんだけれども、その抜け穴があったみたいなんだよね。で、その抜け穴を許してしまうというか、もうこうやって奴隷制がこんなに長く続けられてきても、繰り返してはいけませんっていうふうになっているのに、実際には抜け穴があったっていうところが、まあ、衝撃的なところ。
そうですね。その抜け穴を通して入ってきた商品を知らずに買ってる人とか使ってる人もいたかもしれないってことですよね。
そうだよね。だからこれも記憶に新しいけれど、スタバとかネスレのサプライチェーンに乗っているコーヒー農園で、意識的にはないではないかもしれないけれども、自動労働が行われていたという事実が明らかになりましたっていうニュースがあって、もちろん今は改善されてると思うんだけれども、まあ、こういうことも実際あり得るのが、まあ、歴史的にコーヒー生産としてあるということはちゃんと知らなくちゃいけないかなと思ってます。
そうですね。だこうやって問題として表に出てきてる例以外にも多分たくさんあると思うんですよね。
さらにその問題を複雑にしているのは、じゃあ消費国の方でよく言われるのは、もうそこで高くじゃあコーヒーの生豆を買い付ければ生産者の方に還元できるんですかっていうと、そうでもなくて、実際にはさっき話していた奴隷制があった時代には白人の方とかが現地の方に移住していて、でも生産国の方に住み着かれている。でその中でもう生産国の中で階層ができてしまっているんで、その中でもさらに格差があって搾取が行われている。これはなんかより明確に今でも残っているっていうのは、まあ、現地に行っている人とかから話をよく聞くよね。
そうですね。いわゆるプランテーション、農園というか農法というかやり方で、まあ、当時入植されたで白人ルーツの人たちっていうのが今でもコーヒー農園のオーナーとして働かれていたりっていうのは、本当に中南米だったら普通のことというか、全てが全て悪い人ばかりじゃないと思うんですけど、まあ、現実として生産国の中での格差っていうのはあると思いますね。
ということで、まあ、コーヒー生産のところにもこういう構造的な問題っていうのが歴史的に残っているっていうのがまず一つ目です。
二つ目が、まあ、取引方法も一つあるのかなと。歴史的な背景がコーヒーの価格のハテナで紹介した一つ、Cプライスっていうニューヨークの先物取引市場っていうところで決定される価格、これがコーヒーの国際相場の基準になってるんですけども、まあそもそもコーヒーって生産されているのは南半球の国が結構多いんですよね。そういう国で作られたコーヒーが北半球にあるアメリカのニューヨークの取引所で決定された価格によって上下する。なんかこれって消費国側の人たちがこう価格の決定権を強く持っていて、まあ、生産国の人たちはそれに合わせたこう経済の動きをしなくちゃいけない。なんかこれって南半球の人たちは作ってそれをただ売るだけ、言われた価格で売るだけ、なんかこう搾取されてたりするんじゃないかなって。
そうだよね。もうここも何が悪いとかではなくて、もう歴史的にこういう構造になってしまっているんですと、まあ、この事実は知らなくちゃいけないかなと。極めつけは3点目なんですけど、コーヒーの消費を見てみると、様々なデータで黒人の人が他の人種に比べてコーヒーを消費してないんですね。NCA っていうアメリカの国際コーヒー機関が1950年から毎年行っている調査で、2018年のものだと、7割のヒスパニック系の人がコーヒーを飲んでいたり、6割のアジア系の人がコーヒーを消費していたりするのに対して、黒人の人はたった4割で、またアメリカの農務省が行った調査だと、白人の人は約黒人の2倍近くのコーヒーを消費しているということなんですね。まあ、こういう現実があると。でこれって、 まあ、結局最初の話に戻ると、まあ、生産しているアフリカの人たちがの消費が少ないと。つまり日本に置き換えると、日本で日本茶とか米とか日本酒とか生産してるのに、世界の他の世界の人よりも消費では少ないっていうような、こういう現実があると。
いや、これは結構、なんでしょう、もう本当悲しいですよね。自分たちが作ったものの、は自分たちが使わずに、もう、どっかに行っちゃうんですよ。これ悲しくないですか？
そうだよね。いや、でも、正直なこと言うと、いや僕らも、なんか、まあ、うん、違和感ないよね、って思うじゃん。で、この思っちゃってるのは構造的な問題なんだろうなってすごい思って。いや、もう、じゃあ、いや、それは黒人の人たちは、まあ、奴隷制とかもあったし、まあ、貧乏なんでしょうと。いや、そんなコーヒーも確かにそんな、まあ、新しいというか、ハイカラなものは飲めないよね、みたいな。なんか、そういう構造的なイメージがあるのかなと思ってて。
そうですね。なんか、どこかで、その、意識せずにも、まあ、そう、もう、考えがそうなってしまってるっていうのは多くの人があると思いますね、僕も。
で、最新号のスタンドアートで梅子元吉さんが書いている記事があるんですけど、このスペシャリティコーヒーも結局はさっき言った北半球側の人、その梅子元吉さんはグローバルノースの人々って言ってたけれども、まあ、いわゆる消費国の人たちのエゴで成り立っているんだと。じゃあ何がコーヒーが美味しいかとか、どういう価格するのコーヒーが、美味しいから、こんぐらいの点数つけて、こんぐらいの価格で買うんだっていうのも、全部消費国の人が決めて、それを押し付けているだけだ。まあ確かに行き過ぎた考えに聞こえるかもしれないけど、事実としてあるって認識するのは大切なんだなって思うよね。
そうですね。確かに価格一つ取っても、一杯、まあ1500円の、なんか芸者のコーヒーだって、売られてて、じゃあ実際これ誰が買うんってなったら、多分お金にやっぱり裕福な人じゃないと買えないじゃないですか。ってなった時に、じゃあそもそもそういうちょっとお金のない貧乏な人たちはもうもはや相手にしてない、見えてないものと考えてる風にも考えられるのかなって。
そう。でもそういうコーヒー、スペシャリティコーヒーが美味しいもの、いいものとしてどんどん取り上げられて、価格が上がって、注目を浴びて、売られて、それを白人の人たちが消費する。まあ、それは別に白人の人たちというか、もう消費国という意味では、日本の人たちもそうだよね。この事実は、ちゃんと知らなくちゃいけないと思ってます。
そう
ですね。なので、まあ、まとめると、コーヒーはアフリカのものなのに、歴史的に奴隷制のような形で生産されていたということがあるし、価格決めのところでもニューヨークで決められてしまっている国際相場があると。で、さらに消費のところでも黒人の人たちが消費する量は少ない。もうこの3つは構造的になんか問題があるな、ちょっと変えなくちゃいけないんじゃないのって思わせるには十分な情報なんじゃないかなと思ってます。
そうですね。やっぱりコーヒー飲んでる、まあ、コーヒー好きの人たちなら違和感を感じる部分なんだろうなって僕も思いますね。ただ思ったのは、こういった歴史的な背景とかから構造的な問題まではすごく理解することはできたんですけど、知った上で明日から何ができるのかって結構難しい問題ですよね。
まず最初にできることは自分事として考えることなんじゃないかなとは思っていて、まあ、つまりこう想像力を働かせるっていうのかな。あれ、構造問題を表している日本での一つ例としては、今年の初めくらいかな、オーストラリアの方で森林火災があって、まあ、日本のカフェロースターの方々が募金を募って、でそれをオーストラリアの方に寄付したっていうのがあって、一消費者としてはすごいいい取り組みだなって思ったんだけど、でもなんでこれほどにまで注目を集めたのかなって考えてみると、やっぱりオーストラリアって距離的にも近いし先進国でもあるから、そんなオーストラリアで森林火災のような異常事態が起きている そういうのが共感を呼んだんじゃないかなと思っていて、というのも農園の方だとさ、こういうような災害ってある意味日常的に起きているじゃん。
そうですね。例えば中米の例で挙げると、2018年にガテマラのフエゴ火山っていう火山が噴火して、現地ではすごく大きなニュースになったんですよ。ただこういうのって、やっぱり日本ではなかなか紹介されないようなニュースだし、つい最近で言うと、5月頃に中米にアマンダっていう大きなハリケーンが来て、農園地帯に大きな被害が出たんですけど、これもなかなか報道されていないなっていうのは実感しましたね。
やっぱりそういう災害が、まあ、当たり前に起きているっていうようなイメージが僕らにもあるんじゃないかなって思っていて、まあ、構造化しすぎていて、まあ、異常事態がずっと長く続いているから、それが異常っていう認識が薄れているんじゃないかなって、そんな感じで思うよね。
それって BLM 運動にも言えますよね。だって実際日本には差別とかはあって他人事とは言えないじゃないですか。
そうだね。日本って人と違うっていうことに対してとりわけ敏感な、まあ、村社会でもあるしね。
そうですね。小学校とか、まあ、子供の時にも、まあ、こう差別っていうのに近しいものっていうのはいろいろあったと思うんですね。例えば日本で言うと、まあ、いじめ問題とか、これって結構差別に近いなと思ってて、こう何かやっぱり人と違う部分がある子供とかって、こういじめの対象、差別の対象になりやすいっていうのはあると思うんですよね。
ねえ、まあ、知らないものに違和感を感じるっていうのはもちろんあると思うんだけれども、まあ、それと差別っていうのもちょっと違って、その知らないものを知った後に、こう差別をしている。で、この差別で片付けてしまうと、結局じゃあ同じクラスの人である子がいじめられていて、いやでも僕は加担していないから関わりないです。っていうのはちょっと違うかなって。BLM 問題でも、白人の人がやりました。警官の人がやりました。なので彼らに責任がある。で、片付けてしまう。ちょっとこれは違うんじゃないかなって。思うよね。
なるほど。差別を知った後に責任問題っていう形で片付けてしまって、構造問題にまでこう関心を向けてないっていうことですよね。
そうそう。やっぱスタバの例とかでさ、見ればさ、このスタバが、まあ、コーヒーのサプライチェーンの中で児童労働に加担していたかもしれないと。で、そうなのであればじゃスタバが責任取ればいいじゃんと、まあ、そういう考えだよね。結局その原因としては、そのコーヒーの大元にある構造問題が起因しているんだけれども、そういう考えをしてしまうと。
そうですね。特に今は SNS とかで情報の消費も早いので、構造問題にまでこう深く考えるきっかけってなかなかないですよね。
そうだよね。アメリカの方ではようやくこうカフェのとかロースターの方々が植民地主義とか白人至上主義とか、そういうところについて考える、まあ、ワークショップを行ったりっていう動きも出てきているらしいんだけど、こういうような取り組みが日本でもカフェロースターの方々が積極的に行っていくっていうようなのが出てくるといいなっていう願いはあるよね。
そうですね。こう背景にまで思いを巡らせるっていうことがとても必要なんじゃないかなと思いますね。
はい、ここまで聞いてくれてる人は、まあ、何かできないかと思ってくれている人だと思ってます。まあ、そういう一人一人のな関心が積み重なるだけでも、全然違う世界になっていくんじゃないかなと思ってるんですけれども、やっぱり関心を持たない、無関心っていうのは、まあ、罪に近いものなんじゃないかなと思ってます。
そうですね。結局、BLM 運動に関する話題っていうのも、今じゃ忘れられていますよね。無関心で何もなかったことになっているのはすごく悲しいなと思うんですよね。
そうだね。やっぱ最後のメッセージとして、ぜひ皆さんには行動につなげてもらいたいなと思っていて、過激なことを言うと、コーヒーの歴史って先住民の人とか黒人の人とかを犠牲にして作ってきたっていうところがあって、 これってある意味こう消費国、白人の人たちだけじゃなくて僕ら日本においてもこの消費国の人たちに集団の責任があるんじゃないかなとは思っていて、やっぱりコーヒーを楽しむからにはその責任を果たしていく、まあ、罪を報いていくっていうのが必要。やっぱり行動しないのは無責任なんじゃないかなって思うよね。
そうですね。なんか僕自身もこう歴史については絶対に知っておかないといけないなと思っていて、やっぱり僕たちが知ることでその事実っていうのを次の世代に知ってもらうっていう意味でも、まずは絶対に知らなければいけないということだと思いますし、コーヒーに関して言えばやっぱりこうコーヒーって、まあ、無駄にはできないなって改めて思っていて、僕なんかはコーヒー業界で働いているからこそこうコーヒーをやっぱり無駄にしてしまう時ってあるんですよ。ただこの無駄になる時もただこうビジネス的にこうロスが出るともったいないからとかじゃなくて、やっぱりちょっと感情的にやっぱ作ってくださった人がいるし、ここに来た経緯みたいなのがあって、なんかこうなんだろう、リスペクトの気持ちを忘れずにコーヒーの無駄っていうのをどんどん減らしたいなと思いますね。
そうだね。やっぱりコーヒー業界の中で働いているからこそのできる行動の一つだと思うんだけれども、まあ、僕なんかはコーヒーの外に働いている人間なのでなかなか難しい部分はあるんですけれども、辰巳くんが言ってくれたように生産国について歴史を知るっていうのはまずできることの一歩だし、あとは消費、一消費者としてコーヒーをどこで買うかっていうところにも意識を向ける、まあ、生産国サイドにどういう意識を持って、コーヒーを扱われているところなのかっていうことを、まあ、普段買われているカフェ、ロースターの方々に聞いてみるのもいいと思うんですよね。まあ、そういうような、まあ、一歩の積み重ねが大事なんじゃないかなと。で、とりわけ人種問題について言えば、やっぱり英語で書かれている記事が多いんですけれども、まあ、それをうまく翻訳してくださっている記事もあって、一つ純子さんという方がノートの方で書かれている記事っていうのが、今僕らが日本からできることっていうことに対関して詳しく書いてくださっているので、このエピソードの概要に貼っておきますので、ぜひそちら参考にしていただければなと思ってます。
あとこういった議論を続けていくことっていうのが何より大切だと思うんですよね。なのでぜひご意見ご感想とお待ちしております。 Gmail、Twitter、Instagram どの媒体でも構わないので、皆様からのお便りぜひお待ちしております。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.